はい、今回はまたネタバレのね、
はい。
映画界をやるんですけれども、
はい。
映画のタイトルは「キングスマン」ですね。
はい。
これはもうある程度有名なのかな？
まず、主役の若い男の人、劇中ではエグジーって
言うんですけど、エグジー、
この人は新人だった
まあまあでしょうね。でしょうねって感じでしたね。
で、それで、その他に出てるコギン・ファースとかサミュエル・ L ・ジャクソンとかっていうのはすごくもう有名な俳優さんなので、
言いにくい名前の代表みたいな人ですよね。
サミュエル・
サミュエル・ジャクソン。それであと、なんだっけな、僕ねこれ見た時に、
はい、
ああバットマンだと思っちゃったのよね。
なるほど。秘密基地から
映画が出たり、
なんかいろんなそういう過去の、エッセンスが、
ネタバレしますね、
詰まっているので、巻貝さんが、収録の時だったかどうか忘れちゃったんですけど、スパイ映画の、ジェームス・ボンド、
007、そうですね、
が好きだっておっしゃったんで、じゃあキングスマンってご覧になりましたって言ったら知らないっていう話だったんで、私最近のも昔のも007ってほぼ見てなくて、アイコンとして知ってるだけなんですよ。
あ、そうですか。
だけどなんかそういうなんかこう車に仕掛けがしてあって、水の上を走るとかさ、なんかまあいわゆるアニメのルパン三世アクションみたいな感じのことだよねって思って、
そうですね。僕はね、スーパーマンと、その007の、ちょうどねショーン・コネリーから、別の俳優さんに移った頃かな。ショーン・コネリーは俺テレビでしか見たことなかったんですよ、その頃も、の007、
はい、
ロシアから愛を込めてとか、あとドクターの
島、
まああれは繰り返しテレビでやられてたんで、放送されてたんで、それはまあすごく好きでね、
私今働いてる仕事場の、前に働いてたのが造園屋さんだったんですけど、そこにいた、当時50代くらいの方が、ショーン・コネリーがいかに昔かっこよかったかっていうことを激説されて、で私ショーン・コネリーってインディ・ジョーンズのお父さんだったり、それからバラの名前っていう原作がウンベルト・エーコの小説の映画化された、映画があるんですけど、でも結構おじいちゃんになってからしか知らないんで、
なるほどね、
その色気
あゴリゴリの時ね、
そのショーン・コネリーを知らないんで、でもボンドだったんですね。
ね、
はい、
今思い起こしても、
はい、
その頃のショーン・コネリー圧は辛いもんありましたけど
ね。どういう感じで？
ね、これは今言ったらいけないんかもしれないんだけど、ね、暑苦しいんだよね。
顔が濃いとかそういうことじゃなくて、
体も
胸のあたりが、
割と俺は苦手だったの、そう見た時はね、
はい、だけど、その設定とかガジェットは好きだったってこと。
そうだね、僕のだから小説も読んでたんですよ、007の
小説あるんですか？
早川出てました、多分。
どっちが先なんですか、小説の映画化なんですか？
そうかもしんないよね、多分
シリーズですよね、
シリーズ、で、だから、あと、なんだっけ、司令塔の M
っていう人、悪の組織の、
違う、
いい方の、
いい方の秘密基地の、
うん、
イギリスの秘密組織のトップとして、
はい、
女性が
MI6 とか MI なんとかっていうスパイ諜報機関の名前コード
じゃなくてね、
はい、
あの女性のコードネームが、
はい、
なんかね、なんつったっけ M って言われてんですよ。でそれもなんかこうなんかこうキャッチーなアイコンになってるっていう、ね、
はいはい、
あボンドと M っていう、
うん
うん、
その他に、うん、毎回ボンドガールっていうか、
あそうそうそう、必ずボンドガールが出て、
うん、
まあちょっとエロティックなシーンがあったりとか、
うんうん、
あもうそのものは描かれてなかったですけどね、
当時
ええー、でまあだからテレビで流せるやつだったんですよね、
はいはい、うん、
でじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん
テーマ
だったら、
はいはい、
うん、で必ず最初はカシャッカシャッていうそのシャッターをこうなんていうのかな、シャッターがこう絞られてパシャッパシャッって撮られるシーンのところに、はいはい、ジェームス・ボンドがこう、はい、描かれてっていうのが決まりだったんですよね、
うん、
でそれが僕すごく好きで、
はい、
でその後だから映画館で見るようになった時も、
うん、
そうだな、中学生を卒業するぐらいまでは封切りされた時には必ず見に行ってたかな。
その007、
ええ、
でショーン・コネギーでやってて、
ええ、
で今ちょうどこの間、
そうですね、
うん、ダニエル・クレイグ
が
になるまで、うん、ちょっとスイッチの間にお休みしてる期間ってありましたよね。
あそうです
ね、その新作が作られないで、
うんうんうん、
でそのダニエル・クレイグになってから、
うん、
なんていうんだろう、そのちょっと陰惨なというか暗い感じっていうの、
そのリアルな、はい、そのなんていうのかな、アクションものとしてのジェームス・ボンドになったんですよね。なんていうの、肉体格闘系の、
うん、
まあ要するにその24みたいな。
ああなるほど、ジャック・バウアーみたいな。
うん、
じゃあその前までは割とちょっと SF 要素もあるみたいな感じの。
だってほらロータス・エスプリがロータス・エスプリっていうあの自動車があるんですけど、それはリアルにあるやつがね、
はいはい、
それがなんていうか海の中に入れるとか、
うんうんうん、
そういうふうにこう映画上でね、
はい、
実際ではないですけど、うん、それはほらスティーブン・スピルバーグの、
はい、
自動車が出てくる SF なんてったっけ、
あバック・トゥ・ザ・フューチャー、
バック・トゥ・ザ・フューチャー の、
はい、
車みたいな、あれも自動車は、
うん、
元のものがあって、
うん、デロリアン、
あデロリアン、
はい、
そうあんな感じで、
へ
えーと、おそう、あれはだからそっちの方をモチーフにしてんじゃないかなと思いましたけどね、うん、でだ必ずそういうものがあったんですね、ボンドカーっていうのがあって、
はいはい、
でだからその辺はなんだっけ、ゴーストバスターズとか、
うんうん
う
ん、
ああいうものにも、ね、こう全部ね、
うん、
ジェームズ・ボンドのそういうギミックが、
うん、
モチーフにされてたんじゃないかなと思うんですよね、うん、
あとその当時だと、
ええ、
ちょっとその前後関係とかよくわからないんですけど、
はい、
ミッション・インポッシブルとかもあったんじゃないですか。
ミッション・インポッシブルもほぼ007ですね、
うん、チームだけど、
ええ、
なんか毎回なんかその冒頭に決まりの、うん、カセットテープかマイクロテープかなんかで指令が言われて、
うんうん、
自動的に消滅するシューッみたいな。
そうそうそう、あれはでもねテレビシリーズの、
はい、
また別のやつがあるんですよ。ミッションインポッシブルの元ネタは、
ええ、
ジェームズ・ボンドじゃないやつなんですよね。テレビシリーズがあったんですよ。あ、はい、テレビシリーズっていうかね、
ミッションインポッシブルがそもそもテレビシリーズなんじゃないんですか。
ミッションインポッシブルっていう名前じゃなかったと思うん
だ。スパイ大作戦とか。
あ、そう、スパイ大作戦。
名前だけ知ってますけど。うん、
あれね、僕は人生のやさぐれ期に、
はい、
あの学校あの大学は行かずにあの、はい、入ってたんだけど行かずに、
うん、
あの水商売に手を染め、
はい、
であの昼間あのなんだっけあのテレビ見てるって時に、
はい、
あのやそのスパイダー作戦みたいなやつやってたんですよいっぱい。であの昼間の午前中みたいなのさ変な時間帯に。
へ
でね、
はい、
あのその頃ねナイトライダーとかさ
あなんだっけマイケルと
聞いたことあるでしょ自動車がなんかごちゃごちゃ喋るやつ、
うん、
あとね夜の頃だとねワンダーウーマンとかね
あ今のじゃない
バイオニックジェミーとかあワンダーウーマンじゃないバイオニックジェミーだ
ジェニー
あジェニーか
ジェニーかな
うん、
なんか名前だけはなんか名作として知ってるけど、うん、なるほど
さあのバイオニックジェニーっていうのも俺すっごい好きでまた
はい
めっちゃ見てたんだよねあれなんか事故に遭った女の子が、
うん
死んじゃわないんだけど、
はい、
あのお父さんのその研究者みたいな人に救われて、
うん、
あのなんていうのかな体になんか仕込まれるんだよね
アンドロイド
のアンドロイド、うん、そうそう、まあだからあの広角機動隊のあ広角機動隊はもうちょっと進んでますけど、
うん、ちょっとサイバーな感じですよね、そうじゃなくてもっとロボコップとか
あそうそうそう
こんな感じ
うん、
はいはい、
あまあまあでキングスマンなんですけどね、
そういうスパイものとか、
うん
うん、エージェントもの、
うんうん、
スパイとエージェントって同じかもしれないけど、
うん
にイギリスのスタイリッシュさみたいなのが入ってて
あの仕立て屋さんね
そうそうキングスマン の, あ, のあらすじ
あの仕立て屋さんっていうさ、
はい、
あの文化、
はい、
であのほらやはりまあ日本だと、まあ、昔は呉服屋さんだったんだろうけども、
うんうん、
オーダーメイドで、
はい、
スーツ仕立てるっていうさ、
うん、
あの美しさ、
はい、
っていうのがあのすごく際立ってましたよね、
はい、私この映画コリン・ファースが多分好きで見に行ったんですよね
あ俳優さん、
うん、
うんうんうん
もうあのなんていうんでしょうおじさんもう今やすごいおじさんなんですけど、
うん、
なんだっけかなラブ・アクチュアリーとか、
うん、
それからブリジット・ジョーンズとか
ああなんか名前は聞いたことある
ね、うん、あとなんだっけかな偏見と高慢だったかなそれは多分映画じゃなくてテレビシリーズなんですけど
ああ
のなんかザ・イギリス人
うーん
かっこいいイギリス人っていう
ああなんかあるよね、
うん、よくわかんない色気がある俳優さんで
うんイギリスっていう感じ、
はい、
っていうのが感じられることありますよねなんかね、
うん、私見てないのですけど、
ええ
モンティパイソン
とかがそうそう
そのイギリス文化の一個として数えられてて、
うん、
ちょっとあのなんて言うんだろう笑いが
エスプリが効いてんだよね
そうそうエスプリってでもまあフランス語だけどみたいな
あ
きっと、
うん
うん、でも
あとミスター・ビーンミスター・ビーンじゃなくて何だっけ
ミスター・ビーンはイギリスでいいんじゃない
ですかあそれですよねあの最近あのお亡くなりにな
るそうなんですか
あ違う違うミスター・ビンガーじゃなくて、
ええ、
エリザベス女王がお亡くなりになった時に
あ、はいはい、
あのイギリスであのオリンピックだった時にね、
はい、
あのミスター・ビンとなんか一緒に出てきた
りとか、うんうん、ミスター・ビン の, その、うん、あれテレビドラマで確か劇場版が1本くらいあってる気がするんですけど、
うん、
なんかねあれは私ちょっとね入れなかったんですよね。
あ、そうですか。
なんかね、こう迷惑って思っちゃって。
ああ、迷惑な人感ね。
うん。
ああ、わかるわかる。
あの
めんどくせえなってなっちゃう、
ね。そうだから家の中で、うん、あの七面鳥にクリスマスかなんかに七面鳥になんかこう詰め物するのがおかしなことになっちゃって、うん、おかしいとかは笑えたし、うん、あと歯医者さんでなんかいろいろやるみたいなのも笑えたけど、
うん、
劇場版はなんか街の外に出てい
ろんな街の外で、ね、
例えばスーパーマーケットのカートでガーって遊ぶみたいなこう迷惑なおじさんにしか見えなくてその時はちょっと冷めちゃったんですよね
なるほどね、
うん、
あの俺はさとにかくあの でっかいガタイが、
はい、
でかいっていうかところの人が、
うんうん、
あのミニクーパーにさ、
はい、
乗り込んでるだけで
折りたたんでね、
そうそう楽しいっていうさ、
うん、
あミニクーパーっていうのもさ、
はい、
不思議なんだよね、あの小ささ、
うん、
昔のさアメリカとかのスポーツカーとかもすごいちっちゃくて、
はい、
あれそのガタイ的にどこだったのかなのすごい思うんだよね。
どうでしょうね、アメリカの車大きいイメージもありますけどね。
ああそのムスタングとかね、
サンダーバ
ードとか、うん、サンダーバード、
うん、でもイギリスは確かにミニが、
うん、
やっぱ国が狭いからとか道路が狭いから、
ああそういうことなのかな。あまあまあまあ、ではキングスマンに戻りますけど、
はい、このキングスマンが、うん、まあ、設定は、キングスマンっていうイギリスに一応あるらしい秘密組織があって、
うん、
世界平和のためにいろいろ戦っている、いろんなところにエージェントを送り込んで、
うん、
で、多分、うん、キングアーサー、アーサー王伝説のから引っ張ってきて、コードネームがそのアーサー王伝説に出てきてる、
うん、
まあ、ランスロットとかなんかそういうコードネームで、あとマーリンですね、
はい、
魔法使い、
うん、
でやってて、
そういう意味さ、
はい、
過去のそのなんていうの名作とかなんかそういうものを引く文化、
うん、
っていうのも若干日本にない文化の感じするんだよね。小説とかでもさ、
はい、
なんていうの扉の最初のところに、
うん、
なんかこう、まあ、まあシェイクスピアのシェイクスピアから引いた文章とかさ、
はい、
過去の有名な、
うん、
の文章がなんかバーッと書かれてて、
はい、
で何か何とか何とかに捧ぐとか言って書いてあるっていう小説って、
うん、
そんなに日本ではなんか見ない感じなんだよね。そのそれ例えば演説とかでも、
うん、
そのじゃあその、まあ、シェイクスピアの一節借りるとか、
はいはい、
そうやってこう何て言うのそこう引用する仕方、
うん、
っていうのがこうそういう映画とかそういうものにも現れてるっていうのがさ、
うん、
あんまりなんか日本、
まあ、キャラクターを借りてくるくらいまでのことはあったんじゃないですか、うん、こうなんかガチで光る源氏みたいとか、
ああそうそうそう、うん、ああそういう風にね、
うん、
ああそういうことなのか、
うん、とかあと引用でその枕草子の中で何か中国の古典を引用して、
うん、
その、うん、そういう機微に通じてるというか、
うん、
っていうのを褒められましたみたいな話とかも出てくるし、
あ、なるほどね、
うん、
そう
ね、うん、その日本の中の古典を弾くっていうよりは、
うん、
中国からやってきてた古典を弾いて、
うん、
ちょうどいい時にちょっとそのそれを下敷きにしてちょっとひねったことを言うっていうのが分かる人には分かるっていう、う
ん、
上流階級文化なんですよね基本ね、これねきっとね、
まあね、
はい、
うん、
でそれでキングスマンはそのアーサー王伝説の、うん、まあ、登場人物、
うん、
まあ、円卓の騎士とかなんか多分あったはずで、
うん、
でその一人ずつに当てはめられたエージェントがいて、
うん、
で、そのエージェントが、まあ、殉職したり引退したりすると一つ席が空くから後任の人をその選考会をやって、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからそこら辺のあたりが軍隊的な、なんていうの選択みたいな感じです。すごい厳しいやつでね、
はいはい、
うん、まあ、軍隊よりももっとこうもしかしたらその先の CIA 的な、はい、
ああそうかもしれないですね、
うんうん
うん、
そういう選択がね、
うん、
でその CIA の前にだからそのイギリスの諜報機関っていうのが多分あったんでしょうから、
ああ
アメリカは元後発ですからね、
うん、
基礎としてのイギリスの諜報機関の、
うん、
訓練、
うん、
まあ本当にそうだったとは言いませんけど、
うん、
かなりね厳しいんだけど、なんていうのそんなにこうまあ まあ厳しいっちゃ厳しいか、あの画面面も、
はいはい、
うんうん、その画像の感じっていうのが、
はい、
あのなんていうの、面白い感じになってるね。
うん、笑えるシーンがたくさんあって、
うんうんうん、
まあそのリアリティラインがどこら辺にあるかっていうことで言ったら、うんうんうん、リアリティではないので、そこでなんだって思うともうこれ楽しめないと思うから、そういう例えばこう、スーツが防弾が仕込まれてただのものなんだけど、うんうん、弾撃たれても平気とか、
うん、
あとなんかこう特別な傘があって、その傘を広げると、ね、その傘で銃弾が防げるとか、そんなはずないじゃんってなるともう無理なので、
うん、
そういう人は見ない方がいいと思うんですけど、
うんうんうん、あだから昔のだからその007、
はい、
ってなんかまあそんな感じだったのとにかくなんか漫画と、
うん、
あなんかそういうリアリティの、
うん
うん、ミックスされた感じが面白いってい
う、ね、ルパン三世だってそうだ
し、ああそうよね、
うん
うん、
だいたいあんな高いところから落ちたら死ぬじゃんみたいなこととか、
うんうんうん、
あとこう何マガジンを交換してる感じがしないのに何発撃ってんだよみたいなこととかを数え始めるともう面白くないので、
うん
うん
うん、そうだからそういうことは言ってはいけないとは言わないけど、
まあ野望かなって、
うん
うん
うん、
で、これトップガンが好きな人もきっと面白いと思うんですよ。
ああ訓練系のね、
そうあの、うん、でセレクション系の、
あだからトップガンだってさ、
うん、
まあまあまあって感じだもんね、訓練シーンだって、
うん、
あの新しい方もそうだし、
マーベリ
マーベリックの方もそうだし、うん、あのまあそこまでやりますかみたいなとこあるから、
うん、
あの本当に何やってるかもう知りようがないからさ、
うん、
まあ特にこういうエージェントみたいな、
はい、
そのシークレットなあの世界だとさ、
はい、
余計そういうことを際立って描くことできますもんね。
そうですね、だからむしろトップガンだと、
うん、
まあある程度ギアギティラインを守ってないと
ダメだけど、うん、あまあ軍の
方だね、うん、あと飛行機落っこちちゃうとか、うん、そんなわけないじゃんっていうのがあるけど、うんうんうん、これはもう完全に
遊びがね、
うん、
うんうん、
だからそこを織り込み済みで、
うん、
出てくるスタイリッシュさみたいなものを楽しみつつ、
うん、
ちょっとクスってはなるようなセリフがたくさんあって、
うんうん、
それを楽しむ、
そうですね、うん、あの非常にねスパイものと、
はい、
あと SF 世界が、
うん、
非常になんかミックスされてるみたいな感じで、
はい、
すごく楽しめたんですよね。あのギミック、あのなんていうのか、移動するところとかね、
はい、
あとまあまあそういうそのなんだ、武器、
うん、万年筆が手榴弾になったり、靴がなんかその先っちょからピッてなんか刃物が出たり、
うんうん、
はい、
そういうとこはなんかこう単純に楽しいなっていう感じかな、
うん、
ワクワクする感じとか、
はいはい、
あのいちいちなんかあんまり考えたりとかすると全然乗れないってやつ、
ね、うんうん、これ結構なんかその盛り込み済み、うん、盛り込んでる内容が多いので、
うんうん、
これよく分かんなくならずにあんまり説明もせずに、
うん、
ちゃんと全部つながるようにできてるなっていうのもすごいなって思ってて、
うんうん、あ割と展開早いですもんね、ずっと、
そう
でも最初からずっと早いの
ね、飽きないでね、
うんうん、
もたつきもあんまりしないで、
うんうん、あそうそう、で後半に向かってさ、
はい、
どんどんどん話進んでいくんだけど、
はい、
よく俺これついていったなって感じだったもん最後の方、
うんうん、だからすごいその辺が上手なんだよねって、
うん、そうですよね、
伏線のような伏線じゃないようなことが一応全部あの無駄じゃなくて、登場シーンからしても、
はい、
うん、
ただこのあれですよね、まあ、主人公というかその、メインに出てくる若い子、
はい、
これこの子どうなんですかね、
そ
のあの例えばほら、
はい、 一発屋で終わっちゃったんじゃない
か。そう、デカプリオとかだとさ、
いや
と
かデカプリオかわいそうだ、そんなこと言ったら。
あ、違う違う、デカプリオとかが、
はい、
あの出たら、はい、あの最初の作品からわーっと行くっていうのがあって、
うん、
あるのかなっていう、これからどうなんでしょうかみたいな感じもちょっと受けたんですけどね、
うん、なんかこれ、劇場公開が2014年とか15年くらいで、
うん、
で、これの後に2ができてるわけですよね。だから
あ、これの
キングスマンの
2、ああキングスマンの2がある。
で、確かにまあそんなデカプリオのようにいろんなものにたくさん出たりはしてない、うん、
あ今のとこはね
みたいだけど、
まだわかんないもんね。
声優さんっていうのかな、シングっていうアニメの1、2に出て、
はいはい、
歌も歌って、
あ歌、
うん、
あ、なるほど。
あと見てないけどロケットマンにエルトン・ジョン、
あエルトン・ジョンのやつやった人なの
らしいですね。
あ、なるほどね、
うん、なんかそれ知ってたら見ればよかったって思ったけど、
ああ、うん、
でもまあ私そのこの人じゃなくてまあコリン・ファースを見てしまったので。
なるほどね、
うん、まあ、あらすじだと、まあ、クリーンファースがキングスマンの一員で、うんうん、
はい、
それで、エグジー今回の主役の男の子の、うん、お父さんと一緒に活動してる時に、
うん、
みんなをかばってそのエグジーのお父さんが殉職しちゃうんだよね。でそれで、うんうんうん、その借りがあるからってことで、クリーンファースの方の人が、
うん、
あの彼の残された家庭のことを見守ってて、
うんうん、
でそれ でエグジーのお母さんはだからシングルマザーになっちゃったんだけど、うん、その後なんかよくわかんない DV のさ、
うん、
よくない人と、
うん、とんでもないよくない人に描かれてましたよね。
そうで、それでそのエグジーは家にあんまりいなくて、うんうん、でもお父さん、義理のお父さんのことは苦々しく思ってるけど、うん、腕っぷしではお父さんに勝てなくて、うん、ただまあお母さんがひどい目に遭ってたり、う
ん、なんか町のチンピラの頭取りみたいな人だったもんね、
うん、そうそうそう、うん、でもエグジーはエグジーでそんなになんて言うんだろう、まあ、ギャング、
うん、
スターみたいな格好をして、
うんうんうんうん、
同じような格好をした自分の友達とつるんでて、
うんうん、
でお父さんの仲間でした、うん、とほどほどにこう反発して、
うん
うん、でも決裂はしないで、
うん、
このまま人生いいことないよねって感じで暮らしてるっていうようなスタートなんですよね、
うんうんうん、
それでそのお父さんが殉職した時に、
うん、
コリン・ファースが来て、うん、あのなんかあった時にはこのメダルに書いてあるところに電話をしなさいみたいに言って渡したメダルがあって、
うん、
でそれで連絡するところからスタートになるんだよね、
うん、
実際の、
うんうんうん、物語はね、
うん、
プログラムのスタートみたいになるわけよね。
そうそう、あ始まったって、
うん、でそしたらそのすごいあの追跡保護プログラムみたいなのが発動しててさ、地元の不良少年との争いとか、うん、
はい、
そういうところとかもなんか全部追跡されてると。まあそうだよね、
うん、まあ、ちょっと戻して、はいはいはい、で、そのエグジがそのメダルの連絡先に連絡することで彼の人生が変わり始めるんだけど、
うん、
それとはまた別のタイムラインで、
うん、
世界征服じゃないけど何か企んでる悪い悪の親玉みたいのが、うん、まあ、サミュエル・L・ジャクソン、
あサミュエル・ジャクソン、
ね、うん、がいて、うん、で彼のその企みを調べたりしているキングスマンのエージェントが、
うん、
うん、優秀なはずなんだけどそのサミュエル・L・ジャクソンの、
うん、
手飼いの殺し屋、これが足がね、なんかね義足の刃物になってるブルース・ギーみたいな女性に勝てなくて殉職しちゃう、
うんうんうん、
そしてだからキングスマンの席が一つ開くんだよね、
うんうんうん、
でそのタイミングでエグジーが、まあハリーに連絡を取って、でハリーっていうのはまあコリン・ファースだけど、ハリーが自分の信念で生まれの高貴さとか裕福さではなくて人間のその志とか、
うん、
紳士であるかどうか、
う
ていうことは決まるっていう信念があって、
うん、
で、うん、その信念をその証明する意味もあってエグジーを誘って、
うん、
であのキングスマンになるための一つ空いた欠員を、うんうん、セレクションする若者の集団にエグジーを入れて、
うん、
どうなるかって話で、そこからだから成長物語みたいな、
まあ、ちょっとね、うん、あのわちゃわちゃわちゃってなるやつね、
なるし、そのいかに選考が結構無謀な感じに行われるかっていう、うん、そのテストが何個もあって、そのテストがことごとくね、なんか
まあまあ見てる側としては楽しいと、
うん、あのとんでもない感じ、
うん、あまあギリギリあのなんだこれ打てだろうなんだもう言われちゃうってね、
そう訓練中に、
うん、
あの死んでも仕方ないよねっていうのを覚悟してやんなきゃいけないっていう、
うん、あだからでも積み重ねるうちに、うん、その訓練、
はい、
っていうのをあの見慣れてて、あ今回はもうこれ大丈夫よねって、
うん、
あのまあ、最後は大丈夫でしょっていうのはなるんだけど、
うん、
あこうもう本当大丈夫ってなるっていうね、
うん、なんかどの時が試されてて、どの時は試されてないかっていうのが本人にはなんかこれこそブラインドテストです
よね。あそうなんだよね、分かりにくくなってるんだよね、
なってて、
うん、
でなんか全部で5、6人もうちょっといたかな、8人くらい、
うんうんうん、
いた人がだんだん1人脱落し2人脱落しって、うんうんうんうん、ね、最後の3人になって、
うん、
そのうちの1人がまたそのエグジーをいじめてたいけすかない家柄の良さそうな男の人が脱落し、最後にエグジーとロキシーだっけ、女の子がね2人残って、うん、やっぱり何か試しを受けるんだけど、でエグジーはね試しに失敗しちゃって、やりきれなくって、何かを犠牲にして任務を遂行するっていうことについてエグジーはできなかったから、
うん、
また家に帰るしかなくなっちゃってね、
うんうんうん、
それでエグジーが、
うん、
まあ、失意のもとに家に帰って、
うん、
せっかく人生変わりそうだったけど変わらなくてって帰ると、うん、家にはやっぱりクソみたいな下痢のお父さんがいて、
うん、
でお母さんは相変わらず DV 受けてて、
うんまあ、顔にあざあったりとかね、
う
ん、
でもう過去のエグジーではないから、うん、過去はその義理のお父さんとかなわなかったけど、今のエグジーならお父さんをねその、
まあまあまあ、
腕っぷしで、
うん
うん、やっつけることができるから、
うん、
まあお父さんと対決しに行こうとしたら、まあ、まだエグジーにはその監視がついてて、
うん、
で、まあ、ハリーに呼び戻されちゃうわけだよね、
ゴミ
にね、
うんうんうん、
そんなことに、
うん
うん、せっかく手に入れた力を使うんじゃないって口では言わないけど、まあそういうことだよね、
うん、
それでそのハリーのアパートメントというかお家に行って、
うん、
でそれで、うん、ハリーはハリーででもオンデューティーというか勤務中というか、
うん、
スタンバイだから、
うん、
そこでその追いかけてたサミュエル・ L ・ジャクソンがやってる悪役がなんかやろうとしてることにどうやら動きがあるから、
うん、
そこに派遣するっていうか行くってことになるんだよね、
うんうんうん、でそれがまたなんかここはなんかすごいセーフチェックで、
うん、
脳になんかチップのとこみたいな埋めてんだよね、
うんまあ、首筋かな、
うん
はいはい、
でそのそれに対して、
うん
うん、となんかこう全体的になんかコントロールしようとする、
うん、
あの企みがあるわけよね、
うん
あの
まあ、バレンタインっていう役名なんだけど、
うん、
なんだろうね日本で言ったら、
うん、
うん孫さんみたいな感じよね、
うん、あの立場としてはね
携帯電話の
感じ
の、
はい
まあ、だから、
そう無料でチップじゃもう一生無料だと
そうなんかスマートフォンというか携帯電話を、
うん
無料でインターネットにつなぎ通話もし、
うん、
一生
もう無料です
っていうのを全世界の人に配りますっていうのを、うん、テッドみたいな感じのさ、うん、場所でみんなに言うっていうのがあって、うん、でそのスマートフォンを持ってると頭のチップはでも結局関係なくて、
うん
そのスマートフォンから発信される何らかの 電波みたいなものを発動させると、その近くにいる人たちが全員、うん、攻撃本能だけになっちゃって、
うん、
なんかそのお互い殺し合うっていう、
いや、まあ、だから理性を失うというね、
うん
うんうん、僕の本能だけにな
る、うん、でそれを、うん、本当にそうなるかどうか、
うん、
実証するための実験を、
うん、
アメリカの南部の、うんうん、レイシストが集まってる、
うんうんうん、
教会でやるっていう、ね、実験計画があって、うんうん、でその実験を察知したキングスマンが、
うん、
ハリーを投入して、
うん、
なんかそれ止めに行くというか、
うんうん
う
ん、
行くんだよね、
うん、
だけど結局ハリーは巻き込まれて、
うん、
ハリー自身が理性を失って、
うん、
すごく有能に全員殺しちゃうってね、教会にいる人たちを、
うんうんうん、あのあたりもまあ漫画チックで面白いんだけどね。
そうで、かかってる BGM がまたすごく良くて、
うんうんうんうん、だからあれが、だからあのシーンがどうかっていう考えちゃうと、
うん、
つまんないんだけど、
かなりゴアがだんだんエスカレートしていくし、
うん、あのもっとなんかずっと前の方に、
うん、
あの人間が真っ二つになるシーンとかあるんだけど、
あったあった、あのそれこそ五右衛門に切られた人みたいな、
うん、血出ないんだよね、
うん、でもだんだんね、だからそこで安心しちゃダメなんだよね。
そう、うん、スパッと切られて、だからほんと漫画チックでスパッとこう人が離れるみたくなってて、
うん、ずれてね、
うん、あこれこれで、その辺で、
うん、
どういう設定なのかとか少し揺れるというね、頭の中で、
うん、
僕は揺れましたね、
はいはい、
どんな感じなのかなこれみたいな、
うん
うん、
このまま行かれたら最後までついていけるかなとか、
あそうそうそう、
うん、途中でつまんなくとか離脱しちゃうんじゃないかとか、
ああそうそう、それもありますね、
うんうん、でそれでさ、うん、その教会で、
うん、
その犠牲を失って、
うんうん
うん、すごく有能に周り中の人が全員、まあ、お互いにも殺し合ってるわけだけど、
うん、
ハリーによってかなりの人が、
うん、
結構痛そうな感じで、
うん、
でそれで最後に自分だけ生きてるって状態になって、
うん、
その、まあ、音楽も止まり、まあ、電波も止まりで我にふと返って愕然とするわけですよね、
うん、
自分は一体何をさせられたんだってい
う
時のセリフとかね、
うんうんうん、これだからその会話劇ってもあるんだよね。
そう、会話が本当に良くて、
うんうん、
でなんか私に何をしたみたいなことをね、確かセリフで言うはずなんだけど、
うんうん、
それで教会の外に出て、
うん、
外に、まあ、あの女性の殺し屋とバレンタインがいて、
うん、
でそれでこれがもし映画ならここでなんかダジャレを言ってみたいなちょっとメタなセリフがあって、
あ、はいはいはい、うん、
でもあの映画じゃないからみたいな感じで、
うん、その映画って撮ってるっていうのも中の人と外で映画撮ってる人っていう、そういう、そうなんていうのかな、メタ視点っていうの、
うん
うん、のというところも楽しかったよね、
うん、でまあそのアクションシーンとかも、
うん、
うーんコミカルなんだけど、そのカメラワークとか、
うん、
うーんストップモーション的な部分とか、
そうですよね、まあ、まあ、マトリックス的でありといい、そうそうそう、う
ん、なんか、美味しいとこが全部乗っかってる映画なので
、そうなんですよね、
うん、
であのカンフ
ー
要素、ストップモーションワイヤーアクション、こうなんだカンフーアクションみたいなさ、
うん、できっとその007にもこういう強い殺し屋っていうか敵役っていたんですよね、
うん、うん、いますよね、
うん、
だって敵役いなかったら泣いたらないから、
うん、
うんうん、あれでもね、初期の007はね、なんていうかな、もうなんかこう設定が大きくて、大きな設定の相手を倒すみたいな感じでさ、
うん、
あのその個人的には体感アクションみたいなのはそんなになかったような気もするんだよね、うん、格闘とか、
はい、
うん、もっとだからそのボンドカーと、
うん、
そのボンドギミックで、
うん、
こうなんかこう煙に湧くみたいな、
うん
うん、まあそこは良かったよね、悪かったのはつったって昔にやそうやって撮ってたもんだから、
うん、
それをどうこう言っても仕方ないんですけど、 でだからあの後半に向けてあのドタバタ度、
はい、
やっぱり加速していくんだよね、
うん、
そこがいいんだよすごく。
そうだからこの教会の殺戮シーンから、
うんうん、
あとに向けてどんどん加速していきますよ、
うん、
なんかそこまではそのエグジーが学校にいて、
うん、
訓練生としてセレクションされてるっていう、
うん、
要するに本番環境ではない環境の話が混ざってたけど、
うんうん
うん、教会からあとはもう、うん、あの現場の話になっちゃうので、
うんうんうん、
でバレンタインっていい人なんだよねこれね、
うんうんうん、
地球環境がこのままだと壊れちゃうから、
うん、人間はそれはそれでやってるわけよね。
そう地球にとって害悪だから、うん、人の数を
減らした方がいいと
減らせば大丈夫なんじゃないかっていうので、
うん、
その彼なりの、
うん、減らし方を考えてるわけよね。
そうそうそう、で、うん、なんかそれがなんだろう、木貝さん読んでないって言ったけど、うん、あの寄生獣の始まり語りに似てんだよね。
あなるほど、
うん
うんうん、
寄生獣は別に悪役がいるわけじゃないけど、
うん、
誰かが地球の人の数が100分の1になったら、
うん、あそうなの
みたいなので、まあ、寄生虫みたいなのがバーって降りてきて、
うん、
寄生された人が寄生獣になっちゃうんだけど、
うん、
これはだからバレンタインが悪い人で、
うん
まあ、携帯電話とかお金持ちなんだよね、
うんうんうん、
でみんなにタダで携帯電話を配って、
うん、
その携帯電話から一斉にその信号を流せば、
うん、
人々が殺し合って人口が100分の1とか1000分の1になれば地球が壊れないんで済むんじゃないかっていう信念に従って、
うん
まあ、お金の力でそれをやろうとしている、
うんうんうん、で、まあ、ますますこの話は SF チックになっていき、
うん、でそれでそれを全世界ネットワークでやろうとしている衛星を撃ち落としに、大気圏外まで、
うん
ロキシーが行ってやるっていうミッションが一つ始まり、
うん、まあその前段階としてそのなんだあの飛行機から落っこちるミッションとかなんか
そういうのもいっぱいあったりとか、セレクションの途中で、うん、そのロキシーが実は高所恐怖症で、
うん、
そういうの苦手なんだっていうのが伏線としてあったり、
うん
うん、
それがこうまたこう回収していくというね、
うん、でだからあの場合なんで、エグジーがその行く方でロキシーが潜入する方でもいいわけじゃない、
うん、
なんだけどそこはそのさっき巻貝さんがバットマンのメカニック担当の人みたいなって言った人と、
うん、
それからロキシーとエグジーの3人以外は誰も信用できないからこの3人でやらなきゃいけないっていう風になってて、
うん、
それで男性で、
うん
バレンタインが、
うん、
あの持ってる要塞みたいなところに招待されてる人が男性だから、
うん、
彼が行くしかなくて人間の頭数的にだから苦手でもロキシーがあの高所恐怖症でも衛星軌道まで行って、撃ち落とすっていう方をやらざるを得なくてっていう風な役割分担になってて、
うんうん、
それでエグジーたちが飛行機に乗って、
うん
なんかこうマッターホルンみたいな、
うん、
もしくはロッキー山脈の、
うん、
山腹に掘られた秘密基地だよねあれもね、
うんうんうんうん、
に乗り込んでパーティー会場でみんなそのバレンタインに選ばれてただし自分の首にチップを埋め込んでる人たちが、
うん、
世界の破滅というか世界の人たちが殺し合うっていうのを、
うん、
うんそこで 見るっていう
会場、うん、リアルタイムにね、
うん
まあまあ盛り上がってるわけよね。
そうそうそう。
でカウントダウンもやったり
とか、うん、あと2分でって、
うんうん、まああの辺りも俺多少あの辺り間延びしたかな、
うん、私もそう思った。
あ
の潜入してバタバタしてるところは、
うん、
見どころもあったけどもうちょっと短くてもいいんじゃないかなとか、
うん、
やっぱさすがにちょっとこの、うん、通路の狭さで、
うん
うん一発も撃たれずに済むっていうのはあまりにも、
うん、
っていうのはなんだっけ新しいスターウォーズで、
うん、
カイロレンが、
うん、
潜入し ってみたいなところはありましたよね。そこもそういうふうに思って、その後、スターウォーズまあもういっかとかになっちゃったんだよね。
なるほどね。
興ざめしちゃって、
あのだってさ、白いあのコスチュームとか、トゥームスルーパーってんだっけ、あの人たち。
あ、なんとかトルーパー、
そうだよね、だからまあそういうまあいろんなものがこう踏まえてるんだけど、まあ冗長になる分もあるよね、あんまやりすぎると、
でまあ基地にはそのいろんな、政財界とか王室とかの人たちで説得できなかった人たちが囚われてたりして、スウェーデンだったかフィンランドだったか北欧のね王室の女性、まあ、お姫様、
スカンジナビアって最初に出てたけどね、国名じゃなくて
特定の国にすると多分問題がある感じ
だ
った
よね。
そのフリーセックスのイメージを持ってきましたよねって感じのオチがあるから、
まあ途中でもね、なんとなく、
うん、
まあまあまあっていうことな、だからそこら辺がさ、エスプリが効きすぎるとどうかっていうところもあるんだよね。
ね、ちょっとこれを子供と見たいかって言ったら、子供と見るのは、友達と見るのはいいけど、子供と見たくないよねって、親と見るの気まずい映画だよねってなる。
あ、だからそのまあドリフの大爆笑じゃないんだけどさ、あのまあ父で言ってきたらどうしようかって話なんだよね。
はい、まあだから自分で子供が見つけて勝手に見てる分には、
まあまあ別に
って、ね、どうぞどうぞって感じだけど、親子で見たいかって言ったら微妙。
まあもう最終的にはもうすごい活劇があって、まあストーリーがというよりはその活劇が面白かったっていう感じになりますけどね、
その首に埋め込まれてるチップを、あの、まあ、何らかの方法でアクティベートすると、まあ、あの加熱して爆発するから、まあ、頭がもげるっていうことに今なるわけなんですけど、それの最初、ハリーがどっかの大学教授をその話聞きに行った時にそれが作動して、まあ、そのものズバリのシーンはなかったけど、こう顔に返り血を浴びるみたいな、グイリのっていうシーンがあって、で結構血生臭い感じだったんだけど、その後まとめてすごいたくさんの人が一斉でそれで首を刈り取られるというか、亡くなるシーンは花火だったもんね。
まあでもそのアニメチックになるよね、
だし、あの音楽もね、悪ふざけな音楽というか、
まああの音楽の乗せ方もいいんだよね、
そう、教会のシーンとその首が、みんなの首がポンポン飛ぶとかっていう、
首がポンポン飛ぶ
って、ね、そう、すごいパステルカラーのね、一角獣とかユニコーンカラーというか、そういうバランスが一回はね見せてるわけだけど、あとは
な、ああそうね、だからそのバランスだよね、グロと、あのファニー の、あのバランス感覚がまあかろうじて大丈夫だと、
で退屈しないで見られて、だから疲れちゃうと思うんですよ、最後までずっと、
ああ詰めちゃう
とね、どっちかだけだと、
で、あ最後ね、あそこで救うと、笑いで、
だけどそれはそれで一応シリアスで、そのそこのパーティー会場というか秘密基地が秘密基地で大変なことになってるんだけど、世界は世界で大変なことになってて、で、
あれ結構だとさ、あのビーチの、あのシーンとかのエクストラの数、これすごい予算かかってるなと思いましたけど、
そのでも舞台から、あの衛星を撃ち落とした後、どっかに、まあ、無事パラシュートで降りてきたロキシーにやることがないわけじゃなくて、エグジーに頼まれて、エグジーのお母さんとそれからエグジーの多分幼い妹が、赤ちゃんがいて、で彼らを守ってほしいっていうのをね、頼んで、そこはそこでそのタイムリミットっぽくね、ちょっとなんだっけ、あのスティーブン・キングのシャイニングだ、シャイニングみたいなシーンがね、お母さんがおかしくなっちゃったら妹が危ないみたいな、
あのまあドアをさ、斧でバンバンってやるシーンとかも、まあモチーフになってますよね、
そうそうそう、 だから江口頑張らないと、
うんうん、まああれ父ちゃんどうするんだったっけ、あれ最後
で一番最後はだからまあそうやって世界は救われたみたくなって、
うんうんうんうん、
それでまあミッションというか任務は無事終了で、
うんうん、
で、まあ、イギリスの自分家に戻ってきて、
うん、
で今まではギャングスターみたいな格好をしてたんだけど、
うん、
スーツで戻ってくる
わけですよ、ね、うんうんうん、
でそれで、いつもお父さんたちが管巻いてるバーというかパブに行って、
うん、
なんだよ裁判所にでも行くのなんて言ってね、からかわれて、
うんうん、
でそれでそこから始まるであろうエグジーのその立ち回りっていうのが、そのハギーが最初に立ち回った時と同じ店で、
あ、
同じで、あ、今からあれが始まるんだっていうふうにみんなにやっとして終わるってい
う、ああそこそこそこ、
うん、
うんうんうん、
だから全然こう無駄がなくて、無駄はその基地の中でちょっともたつくかなっていうことくらいで、
うんうんうん、そうね、だからその映画の勢いっていうかな、
うん、
ここのところも僕も多少なんか映画とかいっぱい見始めて、
はい、
そうリズム感ね、
うん、
大切なんだなと、
うん、
これリズム感でできてる映画ですよね。
そうそうそう、で
会話とリズム感、
はい、うん、あとはそのスタイリッシュさがやっぱりこの映画はなんか特筆する感じかな、
うん、
私がこれがすごく好きなのは、
あ、僕ね、あの一番なんかこうこの映画のいいとこってそのね、
はい、
絵面の、
はい、
まああの仕立て屋さんもそうなんだけど、
うん、
グリーンの感じと、
うん、
木目、うんうん、
ウッディ
の
マホガニ
とか、マホガニ、うん、あの色使いね、
うん、
がなんかまあ多分それは際立たせるように撮ってるんだろうとは思いますけど、
うん、対比なんですよね、そういうすごくクラシックな伝統とかゴシックとかの良さと、
うん、
でもそれをちょっとそこにある額を傾けたらパカって開いて中はすごいハイテクな、
あ、そうだよね、うん、そういうのもだからあれ意識的にはやっぱそういうしてるんだよね、
う
ん、
きっとそうだと
思う、うん、あのそっから SF チックが入りますよっていうところと、うん、あとまあほら移動装置あったじゃん、
はい、なんかシューってね、
うん、なんかこう謎のこう列車みたいな、
うんうん、
チューブ
地下に多分走ってるやつ、
うんうんうん、
ポンプまで行くやつ、
うん、俺もあれ一周しか出ないんでさ、
うん、
その途中どうだったんでしょうかって思いましたけど
、はい、
そんな感動でいいでしょうか
って、うん、なんか古き良き伝統とそれから騎士道精神っていうものと、その現代的なスパイアクションとか、
うん
うん、あとその悪役の設定とか、
はいはいはい、あれ悪役がさ、
はい、
なんかこう悪役なんだか最初にあの途中で言いましたけど、
はい、
よく分かんない感じだもんね、いいんだか悪いんだかみたいな、
うん、その
どっちも、
うん、うっかり賛成しちゃいそうになるの
が、そうなのよ、
ね、
不思議な感じだよね、
うん、だけどそのエグジーがだから誘われるじゃない、リクルートというか、あの、うんうん、こっちのお前も悪にならないかっていうことにね、でもその誰が生き延びるかはそいつが決めるんでしょっていう、何が正しくないのかを一言でもう言っちゃうっていうのが、
あ、はいはいはい、
すごくいいなって思ったんですよね、うんうんうん、やっぱそうやってうっかり騙されそうになる、うーん、簡単に物事を解決しそうな解決案に、
うん、
そのうかうかと騙されちゃダメなんだよなっていうふうにね、
うん、
やっぱそこに違和感を感じられるようでいないとダメなんだなって、
うんうん、そうですね、
うん
うんうん、まあなんかこうだからあの見た後にこうなんていうのかな、でもまあそのじゃあまあジェットコースターに乗った感はありますけどね、
うん、
ふわーっとこうふわーっと来たっていうのと、
うん、
まあ途中疲れずにね、あんまりね、まあほら映画ってさ、だからまあいろんな映画ありますけど、
はい、
あのまあ僕はだからこう見た後に ああ面白かったって終わる映画が好きなんだよね。
はい、
そのタイプの一つでありましたね、
うん、これすごく面白かったんですけど、
うん、
その結局、うん、キングスマンの組織が、
うん
うん、ほぼ人がいなくなっちゃって、
うんうんうん、2
とかはないだろうって思ってたんですよ。
はあ、
そしたら2があるっていうから、え、2どうなるのって思って、
うん、
予告見たら、あれなんか死んだはずのハリーが
あんなって
予告編に出てるって言って、だからついうっかりコリン・ファース見たさにまた2も見ちゃう
そっか、じゃあまだ、じゃあまあ2も見たらってことになるか。
2は2で面白かったとは思いますけど、うん、あんまりたくさん覚えてなくて、
うん、
単に私がコリン・ファースが好きっていうだけの感じですけど
あのさ、
はい、
あのあれなんだよね、最後その飛行機の中でオペレートしてる人いるでしょ、
はい、
でそれもさ、最後までさ、これやっぱどっちに転ぶのかっていうさ、これも裏切りの一つなのかっていう緊張感
ある、あった、
あるよね。
なんかスパイものって常に、あとその巨悪とか組織者って必ずトップが悪い人なんじゃないか、うん、どんでん返しが、
そうだ、俺ずっと不安だったんだよね、あれ、
うんうん、ねえ、
で今でも不安だもん、見終わった後も。
あ、まだ大丈夫、
まだ、うん、というね、
うん、
そういうスパイアクション系のどんでん返しが、
はい、
いっぱい途中で出てきますんで、
うんうん、
そういう楽しみ方もね、
うん、でもなんか作ってる方もさ困るよね、みんなそういうつもりで見てるだろうなっていうのを引っ張りつつ、実は転ぶと見せかけて転ばないとかさ、
あ、まあまあその連続だもんね、
でしておいてやっぱり実はみたいなのがあるから
そうそうそうそう、
そこってもうでもやっぱりもうこすられすぎてて大変だよね、
うん、
作る人の
方、ね、あ、そうね、
うん、
うん、まあ一直線にバーッと作っちゃうのもいいもはいいのかもしれないよね、
うん、
うん、まあそんなとこかな、
うん
うん、まあキングスマン、あの単純に、
はい、
あのバーッと見て面白い映画なんで、
そうですね、うん、でまあちょっとシーンと結びついちゃってるからあれですけど、その、うん、教会でかかる音楽が本当に私好きで、うん、
はいはい、
なんか調べてね CD どれに入ってるのかなとか、
ね、あ、なんか
調べて、
ね、うん、
買ったような記憶があるくらいそこは良かったんで、
うんうん、まあ割とこうロック調の曲かかってますよね、
うん、そうそうそうそう、うん、
あのそうだね、ゴスペルとかそういうんじゃなくて、
うん、
ロックの曲かかってますよね、
うん、
あのあとエンディングにかかる曲とかもいいですもんね、
そうですね、
うんうん
うんうん、コリン・ファースの他の作品ももしよかったら、
ああ、そのコリン・ファースおいでね、
おいで、
うん、なるほどね、
うん、なんかね、コリン・ファースじゃなくて、うん、コリン・ファレルって別の俳優さんもいて全然タイプが違うんですけど、うん、その人もすごいいいので、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
うーん、まあそういうその映画の追い方も監督、
はい、
まあ、音楽、俳優、脚本、いろんな追い方ありますもんね、
はいはいはい、うん、
まあ今回はだからキングスマンのね、
はい、
全編ネタバレしましたけど、
うん、
まあまあネタバレしますって言ったんで、まあ、あの見てない方はね、
うん、まあ、でも安心して見れるんじゃないのって、これディティールが楽しいのでネタバレどうこうっていうか、
あ、これ見なきゃ分かんないですよね、
う
ん、
あのそういうふうに展開するしかないよねっていう、
うんうん、
あ、やっぱりそうだ、やっぱりそうだみたいな感じではあるけど、
うんうん、
そのディティールがとてもいいので、
うんうん、
ディティールにニヤニヤしながら、
うん、
できればやっぱり吹き替えではなくて、
あ、そうね、そう、これはね、
イギリスなまり英語のいい感じな感じを、
あ、まあまあそれもありますね、
うん、ぜひ、
うん、
はい、
ということで、
はい、
今回はキングスマンのネタバレ感想会をやりました、
はい、
ではお疲れ様でした、はい、備えとろん備えとろんとろん